おはようございます。11月に入りまして、あと2月でね、今年も終わるという、本当に1年経つのは早いですけれども、今日もですね、神様の御言葉によって、心の魂の糧をいただきたいと思います。今日は元気を失った時というテーマの4回目ですけれども、今日はダビデについて取り上げたいと思います。聖書をお開きいただきますでしょうか。サムエル記の下の11章です。サムエル記下の11章新共同訳聖書ですと、旧約聖書の495ページです。11章の1節から8節までをお読みいたします。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデ自身はエルサレムにとどまっていた。ある日の夕暮れに、ダビデは午睡から起きて、午睡というのは昼寝のことですけども、昼寝、午睡から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリアムの娘バトシェバで、ヘト人ウリアの妻だということであった。ダビデは使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると床を共にした。彼女は汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが、子を宿したので、ダビデに使いを送り、子を宿しましたと知らせた。ダビデはヨアブにヘト人ウリアを送り返すように命令を出し、ヨアブはウリアをダビデのもとに送った。ウリアが来ると、ダビデはヨアブの安否、兵士の安否を問い、また戦況について尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗うがよい。ちょっと飛びまして、14節を読みたいと思います。14節からお読みします。翌朝、ダビデはヨアブに宛てて書状をしたため、ウリアに託した。書状にはウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させよと書かれていた。町の様子を見張っていたヨアブは、強力な戦士がいると判断したあたりにウリアを配置した。町の者たちは出撃してヨアブの軍と戦い、ダビデの家臣と兵士たちから戦死者が出た。ヘト人ウリアも死んだ。以上です。このお話は皆さんもよくご存知のお話ですけれども、ここでダビデは2つの大きな罪を犯しております。一つは自分の忠実な家臣であるウリアの妻バトシェバと関係を持ったということでありますけれども、これは単に姦淫というよりもですね、家臣の妻を強奪したと言った方がいいかもしれません。奪ったというかですね、王という地位を利用してこの家臣の妻を奪ったわけであります。で、このバトシェバが子供を宿したということを聞いたときに、ダビデはウリアを呼び戻してですね、まるでその子が自分の子ではないかのように偽装するために、ウリアを自宅に返そうとするんですね。でもウリアは呼びませんでしたけれども、ウリアは、自宅に帰らないで、王宮の外でこの野宿をしたと、 それは他の兵士はですね、今戦って野宿をしているのに自分だけ家に帰ってぬくぬくとした生活ができるはずがないということでありました、まあ、それぐらいウリアという人は、忠実な家臣であったわけですけれども、そのウリアを裏切ってですね、妻バトシェバを奪ったわけであります。でもダビデはこのまあもみ消し工作に失敗したと悟るやですね、なんとあろうことかこのウリアを殺そうといたしまして、わざとウリアを戦いの最前線に送るようにという手紙をですね、聖書を見るとこの手紙をウリアに持たせたと書いてあるんですよ。ひどいことしますね。この将軍ヨアブに宛てた手紙をウリアに持たせて戦場にまた送り返した。そしてヨアブはダビデの指示ですからウリアを最前線に送り出して、そこでウリアは死んでしまったわけですね。まあ、間接的な殺人ですよね。まあ、実に巧妙な殺人を犯した。短い間にこの姦淫、強奪、そして殺人というですね、恐ろしい罪をこのダビデは犯してしまったわけです。でもダビデはこういうことをする人だったんでしょうか。これまで何度も罪を犯してきた人だったのでしょうか。もちろんそうではないですね。もうこの時まで彼の人生には、まあ、罪に当たるようなことは何も見出されませんでした。幼い時に次期王としてですね、預言者サムエルによって油注がれた、その後その王様を慰めるために盾ごと引きとして雇われるわけですけれども、ペリシテとの戦いで巨人ゴリアテを石投げ一つでですね倒して、勇敢にもこの一人で立ち向かって倒した。でもそのことが、サウルをの気に触ってですね、サウルの妬みを買って、それから何年間もこのサウルに命を狙われて、逃亡生活を続けたわけです。でもその間ダビデは、もう目の前にサウルがいてですね、もうすぐそこで殺せるような状況の時にも手をかけなかったんですね。常に彼は正しい人で清廉潔白な人でありました。ところがサウルが死に、王となりですね、またこの周囲の国々を平定して、まあ、敵がいなくなって、まあ、ちょうどこう一息ついたというんでしょうかね、その矢先の出来事でありました。なぜダビデはこのような重い罪を犯してしまったんでしょうか。まあ、一つにはこの試練から解放されて神様に頼る気持ちが薄らいでいたということが言えるんじゃないでしょうかね。サウルに命を狙われて洞穴から洞穴、谷から谷へと逃げ回っている時にはもう神様に頼るしかなかった。必死で祈ってですね、助けてください、導いてください、この命を守りくださいと言って、まさにこの絶えず祈りながらですねの生活であったと思うんです。でもそのサウルが死んでしまった。彼の命を狙う者はいなくなった。まあほっとしますよね。この日なんと皆さんお読みいただいたようにダビデは王宮で昼寝をしていた。我々がお昼ご飯食べてね、眠くなってふわっとこうなるような、そんなお昼寝じゃないです、もう王様が昼寝をするということはですね、もういかにも安泰であるか平安であるかということですよね。もうこの昼寝はね、ダビデにとっては最初で最後の幸せな昼寝だったわけです。 ああもう敵もやっつけたし、サウルも死んだしね、必要なものは手に入れたし、ああよかったなと思ってね、高いびきですよ。そしてああよく寝たと言って目が覚めて、王宮の屋上を散歩していると、見目麗しい女性が水浴びをしている。バトシェバがダビデを別に誘惑したわけじゃないですよ。彼女は身を清めていたと書いてありますから、まあ、汚れたことがあって、その清めの儀式を行っていたわけであります。でもダビデはこの女性が自分の家臣ウリアの妻であるということを確認した上でですよ、皆さん、確認した上でこのバトシェバを召し入れているんです。まあ、様々な仕事をやり遂げてですね、高ぶった気持ちもあったんじゃないでしょうか。この直前には神の箱ね、あのイスラエルの民が、あれのでこの、まあ、神殿を幕屋を建てた時にその中心に据えたね、あの神の箱、これが長いこと、よそにあったんですけれども、ダビデがそれを運び上ったんです、自分の町エルサレムにね。まあ、ちょっと例えば変ですけれども、あの戦国武将の織田信長がですね、自分の城を建てた時にこの天守閣にいろんなこの神々を配置したそうですね。そしてその一番上に自分のいるところを作って、いかにも自分がこの神々の上に君臨しているというようなことを、まあ、表したんじゃないかと言われてますけれども、もちろんダビデはこの主なる神を、上に自分が立っているという思いはなかったと思いますけれども、でも自分の町に契約の箱が来たということはですね、まあ、彼にとっては非常に誇らしいことだったと思うんです。でこの時にやはり彼の心に隙が生まれたんですね。一節の終わりにあるように、しかしダビデ自身はエルサレムにとどまっていたと書いてあります。これまでダビデはほとんどの戦いに必ず自分も出向いていたんです。そして先頭に立って戦っていました。そういう人だったんです。だから彼の周りには彼を慕う、人たちがね、集まってたんです。ダビデのためなら死んでもいいというようなこの命知らずの武者たちがですね、集まっていたんです。でもこの時は、この時もこのアンモン人を滅ぼしてラバーを包囲したとありますけど、もう最後の最後ですよね、もうあの城を落とせばこれで終わりだというような時ですから、ダビデはもう僕が行かなくても、私が行かなくてもいいでしょうと言って、ヨアブに任せて自分は王宮で昼寝ですから、まあ心に隙があったと言われても仕方がないんですね。まあそういうようなこともあって、これまで本当に苦労したんです。ここまでダビデは、このサムエル記をね、皆さん読んであげてください。ダビデのために私申し上げますけれども、楽してきた人じゃないんですよ。ここまで本当に苦労してね、もうあえぐようにしてここまで来た、もう必死で頂上を極めた人なんです。その頂上からもう一瞬ですよ、もう谷底に転落です。だからこの話を読んでも、なんてダビデは弱いやつだ、バカなやつだ、罪深いやつだと思う人はいないですよね。やっぱり我々はこの話を読むたびに、ああ本当に人間ってのは弱いなと、ね、まあこんなひどいことはせんかもしれんけれども、でもやっぱり私も同じようなつまずきがないとは言えないなと感じますよね。まあ、決して許されることではありませんけれども、でもあまりにもこの違い、これまでのダビデの人生とこの時の出来事は あまりにも違いすぎる。それこそ同じ人とは思えないような。よくこの犯罪を犯した人がですね、魔が差したなんて言いますけどね、もう魔が差した人としか思えないような出来事だと思うんです。しかもダビデはですね、この家臣の妻を奪って、その家臣を殺しておきながら、その罪に気がつかなかったんです。これがね、もっと恐ろしいところです。ウリアが死にましたという話を聞いたときに、ああ悪いことをしたな、こんなことをするんじゃなかったかなって なかったなとダビデは思わなかったんですよ。まだそれこそ彼は長い昼寝に入っているかのようなね。神様はその次の週12章を見ていただくと、預言者ナタンをですね、ダビデのもとに送って、この12章の話はとても印象的な話ですけれどね、二人の男に、一人が豊かで一人が貧しくて、豊かな男は多くのものを持っていたと、貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊の他に何も持っていなかった。でもこの金持ちの豊かな男が、この貧しい男の持っていたメスの子羊を奪って、娘のように可愛がっていたこの羊を奪って、旅人をもてなすのに使ってしまったという例え話をする。ダビデはこの男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる、そんなことをした男は死罪だと言ってですね、五節です。十二章の五節。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ、そんな無慈悲なことをしたのだから。ダビデは、あ、ナタンはダビデに向かって言った、その男はあなただ。この一言ですよね。その男はあなただ。こう言われるまでね、ダビデは気がつかなかったんです。この例え話を聞いても自分の罪に気がつかなかった。重い重い罪を犯していながら、その罪を犯していたことにすら気がつかなかった。なんという哀れの姿でしょうかね。でもこの時に歌った歌というのが詩編の51編です。開いていただきましょうか。詩編の51編、旧約聖書884ページです。詩編の51編、この時に歌った歌が残っているというのもまたすごいことなんですけどね。一節から読みますと、指揮者によって賛歌、ダビデの詩。次ですね、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時とか。つまりこの歌は、あのナタンによって罪を指摘された直後に作った歌ですよということが書いてあるんですよ。これ大変珍しいことなんです。詩編の中でね、いついつ作りましたみたいなことがちゃんと書いてあるのは珍しいんです。でもそれぐらいやはりこの歌は大事な歌というか、この状況、この歌った状況が何だったのかということをきちっと記しておかなければならないということで残っているんだと思うんです。ちょっと長いですけれども、19節まで読みたいと思います。神よ、私を憐れんでください。御慈しみを持って、深い御憐れみを持って、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。あなたは秘義ではなく誠を望み、秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。 私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神は私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に罪人が身元に立ち返るように。神は私の救いの神を、流血の災いから私を救い出してください。恵みの御業をこの舌は喜び歌います。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は、打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神をあなたは侮られません。あと2つ、2節続いているんですが、おそらくオリジナルの元々の詩編はこの19節までであっただろうと思われるので、ここで読むのをやめますけれども、いかがでしょうかこの歌ね。実に、ダビデの切実な思いが、本当に赤裸々に綴られている歌だと思いますが、歌を解説するっていうのはあんまりいいことじゃないんですけどね。歌はそのまま味わうものだと思いますが、この中で特に強調されていることを取り上げてみますと、まずダビデ、当然のことながら自分の罪深さを悟ってですね、苦しみもがいております。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。五節ですね。私は咎のうちに産み落とされました。他にもたくさんのところで、自分の罪ということを繰り返し繰り返し述べています。それまでダビデはこの時までも、さっき言いましたように、決して平坦な道を歩んできた人ではありません。でも彼の詩の中でですね、自分の罪をこんなに、告白しているというか、悔いているというような歌はないんです。やはりこの時初めて彼は自分が罪深いということに気がつくんですね。じゃあこの時まで彼は罪深くなかったのでしょうか。確かに罪は犯さなかったかもしれないけれども、でも彼自身がここで言っているように、つまり私は咎のうちに産み落とされたと。つまり彼の罪深さというものはこれまでもあったわけですね。罪深さというよりも弱さと言ってはいいかもしれません。人を殺すようなことを、この家臣をですね、忠実な家臣を殺すというようなことを彼はこれまでしてこなかった。でも彼の中にはこの罪深さはあったわけですね。それに気がつかなかっただけ。初めてここで気がついてるわけです。ああ自分は本当に罪深い、罪を犯して、この、つまずいたがゆえに彼は自らの罪深さを悟って苦しんでもがいているわけです。そしてどうぞこの罪を清めてくださいと神に祈り求めています。どうせ私は罪深いもんですからなんて開き直ってません。どうぞ清めてください。もう何かですね、もう彼はこの自分の全身が罪にまみれてですね、もう醜くて汚くて、もうその汚れに、その汚れに耐えかねてる感じです。どうぞ清めてくださいと。雪のように罪を洗って雪よりも白くしてくださいと繰り返し述べています。これも初めてのことでしょう、ダビデにとってはね。自分が汚い汚れた存在だということを本当に身に染みて感じた時ですね。でもこれまでも彼は汚れていなかったわけじゃないんですよね。でも大きな失敗を通して彼は自分が罪深いこと、そしてこの自分を清めてくださるのは神しかいないんだということに気がつくわけです。この失敗を通して気がついていることなんです。また どうぞ自分を回復してください、救ってください、そう祈っています。10節に、喜び祝う声を聞かせてください、あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、ね、なかなか面白い表現ですけども、もう骨まで砕けちゃってる、もう立ち上がれない、もう全身バラバラになってるようなですね、そんな感覚だと思うんですね。でも神様によってこの、まあ、砕かれた自分が回復される、癒されていく、もうこの神のみが私を、神の前に罪を犯したんだけれども、でもこの神によって、自分は回復されていくんだと。神は私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください、神様は私のうちに清い心を作ってください、霊を授けてください、つまりこういう祈りはですね、もう自分の力ではどうしようもなくなっているということなんですよ。それまで彼は自信に満ち溢れた人だったんです。あらゆる戦いに勝利してきた、指導者としても優れていた、まさに非の打ち所のない人だった。でもこの時彼はもう自分の体も支えられなくなっている、自分の心も霊も支えられなくなっていて、もう神様によって回復されないともう私は生きていけないと、そこまで行き着いているわけですね。そういう祈りをして最後の最後にね、19節でこの言葉で締めくくってるんです。それは、しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれる、砕かれ悔いる心を神をあなたは侮られません。ここで最後に小さな希望を見出しているんです。この打ち砕かれて悔いた私の心を神は決してお見捨てにならないでしょうねと、小さな希望を見出して彼はこの歌を終わっているんですね。まさにこのどん底の中で、元気を失ったっていうテーマですけど、元気を失った程度じゃないですよね。本当にもう、それこそもう命もなくなってしまうようなね、本当にもう全身がバラバラになってしまうような、もちろん彼の罪のゆえなんですけれども、そんな状況の中で彼はどんなことを得たのか。それは実はこの時に彼は神様との親しい関係を築き上げてるんですね。こういう時だからこそなんです。この歌の中でダビデは主よ、神よと呼びかけてますけれども、あなたという言葉をね、15回使ってるんですね。この神様に対してあなたと呼びかけてるんです。神よとか主よとかっていうのは何かこう、ちょっと形式的な感じがある。もうまるで目の前にこの神様を置いて、その神様に、直訴するというか、この神様に叫んでる、あなたと叫んでる、もう一対一のですね、神様とダビデとの対話なんですね。私という言葉を21回使ってます。私の罪、私が背いたんだ、私を洗ってください、私はあなたのでですね、私のうちにと言って、言ってみればちょうどですね、このもう深い井戸の底にダビデは落っこちてるわけです。誰も彼を助けませんよ。ダビデほど人気のあった人はいないんです。ダビデを嫌った人は一人もいないぐらいです。みんなダビデが好きだった、みんなダビデを尊敬していた、武将として、ね、父として夫として友として尊敬していた、愛されていた。でももうこの瞬間に全部失ったんですね、ダビデ。誰一人ダビデを助けません。むしろダビデをみんな憎んだでしょう。裏切られた気持ちだったでしょう。悲しかったでしょう。ダビデはただ一人穴の底に落ちてるわけです。サウルとの逃亡生活の中で彼はいつも穴から穴へ逃げてたんです。ほら穴から、ほら穴へね。
でもその時には彼は決して一人じゃなかった。彼を助ける友がおり、武将がおり、そして彼自身も孤独じゃなかったんですね。でもこの時はもう本当に人生最高の孤独ですよね。そういう表現が正しいかどうか分かりませんけど、もう誰からも助けられる。だからもう上を見上げるしかない。この穴の底からもう上を見上げるしかない。もう神様を見上げるしかない。神に願うしか叫ぶしかない状況。だ本当の意味での神様との親しい関係をこのどん底でダビデは築いたんだと思うんです。そしてもちろん彼は自分の弱さを悟りました。さっきも言いましたけれども、自分で自分を立ち上がらせることができない、自分の罪深さであり弱さであり、それまで持っていた彼の誇りも自信も粉々に打ち砕かれた。でも神への新たな信仰と期待を持ってるんですね。そんな中でも、神は私を清めてください、新しい心を創造してください、新たな霊を授けてください、私の口を開いてください、あなたの賛美を歌いますからと言って、まあ、ダビデのやっぱりこれは素晴らしいところだと思うんですね。もう全ての希望が失われるような中で、でも神に希望を持ってるんです。こういう時だからこそ本当の信仰をダビデは手に入れてる。いや、人間というのは自分の、まあパウロも言ってますけどもね、本当に罪が増すところに恵みが増すと、自分の罪深さと対峙する、自分の罪深さに直面した時に本当の意味でこの神の恵みを必要とする、神の恵みを感じるんじゃないかと思うんです。どん底の中でダビデは神を仰ぎ、そして自分の弱さと対面し、しかし神の救いを感じたんじゃないかと思うんですね。だからあなたはこの悔いた心を侮られませんという言葉でこの歌を終わっているんじゃないかと思うんです。私たちにも同じように、ダビデのほどの大きな罪はあるいは犯さないかもしれませんけれども、しかし自分の罪深さに打ちひしがれて、立ち上がることができないような、そんな経験をすることがあるでしょう。どうぞ私を清めてください、私を新しく作り出して変えてください、私の口がもう一度あなたを賛美できるようにしてくださいと願う時があると思うんですね。でもダビデと私たちの違うところは一つだけあるんです。はっきりと違うところがあるんです。それは何だと思いますか？私たちにはイエス・キリストの十字架があるということなんです。ダビデは罪を許してください、清めてくださいと祈りましたけれども、本当にこの罪が清められるという実感を得ることはありませんでした。でも私たちは神の御子イエス・キリストの十字架、この方が私たちの身代わりとして死んでくださり、いかなる罪もこれを許しあがなってくださっているということを知っています。私たちはこの御子によってあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。メン。がなる罪も許される。十字架を見上げるならば許されない罪はないということを知っています。だから自らの罪深さに打ちのめされてですね、神の前に沈む時にも ああでも十字架によって私の罪は許されているんだからという慰めがあります。またキリストの十字架によって神との確かな関係を得ている。神は決して私たちをお見捨てにならない。身代わりに御子が見捨てられた。御子は十字架の上で私たちのために死んでくださっただけではありません。神から見捨てられて、ああ神は神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた。それは私たちが叫ばないためです。ダビデはおそらくこの時ですね、もう神にも見もう本当にもう穴の底に落ちていく中でような感覚の中で、もう神様に見捨てられたらもう私は終わりだという、その最後の意図だったと思うんですね、この叫びは。で、私たちはどんなに罪深いものであったとしても、キリストの十字架によって神との間に平和を得ていると約束されてますから、この平和は決して壊されません。どんなに罪深いものであっても神様との関係は壊れない。そしてキリストによって私たちは新しく作られている。ダビデはこのイエス様の十字架を見ることなく死にました。どれほどこの十字架を待ち望んだことでしょうか。コリントの5章の17節、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。この言葉をダビデはどれだけ求めたでしょうね。古い汚い私をどうぞ清めてください、そして新しい自分を創造してください。ダビデは必死で祈ってるじゃないですか。私たちはそれを祈る必要がないんですね。イエス・キリストの十字架によって私たちは新しく創造されたものです。古く罪深いものは全て過ぎ去った、古いものは過ぎ去ったと言います。なんか過ぎ去った雰囲気がありませんけどね、皆さんだいぶ引きずってる感じがありますけど、イエス・キリストの十字架によって過ぎ去ったんですよ。どんな罪深い醜いどうしようもない人生も全部過ぎ去るんです。過去を振り返る必要がないんです。全くあるのはキリストに新しい創造だけなんです。もうこの瞬間から。本当にそうなのかなという感じ顔してますけどね。まあこんなもうどうしようもない古ぼけたね、罪深いものだからもうダメなんじゃないかななんてね、そんな失望する必要はありません。新しいものが生じたんだと、古いものは過ぎ去っていくんだと、この希望をダビデはどれほど願ったことか。私たちはそれを持ってるんです。キリストの十字架のゆえにね、キリストの十字架という事実のゆえにそれを持ってるんです。だから希望を失う必要がありません。ああ神様私を見捨てたんじゃないかなと思うような時にも、キリストの十字架があるんだから見捨てられてないんだと、私みたいな罪に汚れたものは許されないんじゃないか、そんなことはありません。十字架によって許されてます。もう私は罪の煮こごりみたいになって死んでいくんじゃないかなってね、思わないでください。キリストによってあなたは雪よりも白く清められて日々新しく創造されていく。これなんという幸せでしょうかなと思うんですね。ダビデはこれを願ったことだと思います。私たちは同じよ、ダビデと同じように罪で苦しむことはあるでしょう。元気そうなことによって元気を失う時もあると思いますが、その時こそ十字架を見上げる時、そして十字架の恵みを感謝する時だと思うんですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちは皆等しく生まれながらにして罪人であります。これがどのようにして顔を出すのか誰にも分かりません。しかしあなたは決して私たちをお見捨てになりませんし、また私たちを新しくしようと願っておられることを感謝いたします。悔いた心をあなたは侮られない。あなたのもとに行くならば、私は今日新しいものに作り変えられていくことを感謝いたします。神様、自らの罪深さに本当につまずき、 自らを恥嘆き悲しむものです。どうぞ主よ、ただただあなたを見上げます。ただただあなたが私を新しくしてくださり清めてくださる神ですから、そのことを願います。主よ、十字架の希望を日々を与えください。罪深い私たちのこの日常の中に本当にキリストの十字架の恵みが現れ続けますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。